ドリームトーク。この番組は会社の経営者の方、また業界のプロフェッショナルな方々に今までの歩み、そして今感じていること、これからのことなどについてお話を伺っていきます。本日はですね、弁護士であり弁理士の高石秀樹さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日は弁護士の先生にお越しいただいたわけなんですけれども、まずはですね、現在の、事務所、そしてご自身のお仕事、どういったお仕事を中心に案件なども含めてされているのか教えていただけますでしょうか。
はい、私は今中村合同特許法律事務所というところに所属しています。これは名前からもわかるように特許法律事務所でして、私は特許法の裁判をよくやっております。
特許法の裁判を中心にということなんですけれども、特許法というのは具体的にどういった案件になってるんですか。
はい、多くの、メーカーなどがどんどん新しい技術を開発するときに特許庁に特許法の、申請をします。でそれを特許庁で特許にするかどうかを判断するんですけど、残念ながら特許庁でこれはダメって言われた時に諦めるのか、それともさらに特許庁の判断を争うのかという段階があります。そこで特許庁の判断を争って裁判所に行く、その時に私の出番が一つあります。それとは別に、すでに特許になったものについてライバルの会社がその特許を侵害する製品を売っている、そういう時に裁判所に訴えて相手の特許侵害をやめさせて損害賠償請求をする、そういう2つの仕事を主にやっています。
特許庁を相手に裁判をするんですか。
はい、1つのメインの仕事は特許庁を相手に裁判をするということです。
それはなんか申請した書類で特許をこれで出せると思って出したのにもかかわらず申請が却下されたりしたことに対して、いやいやっていうことで、その申請者の方々の力になれるということなんですね。
そうですね、申請した発明者およびその会社はその発明がいい発明だと思って、それを特許できると思っているのに、特許庁が認めてくれないという時に、私たちも見て、あ、これは確かに特許になってもいいよねって考える時には争います。で逆に私たちから見て、これちょっと裁判所もダメでしょっていう時には、率直にそのように申し上げます。そうしないと依頼者は必ずしも裁判の結果を予測できるわけではないんで、それを予測してあげるのも一つの仕事です。
何をもってその特許として認めてもらえるんだろうなっていう基準というか、そういったものがあるんですか。
はい、特許法には特許の要件というものが法律として定められています。
はい、
ここで述べるとキリがないんですが、主としては8個ぐらいの要件がよく争われます。で私たちは弁護士として特許法のプロなので、それぞれの要件について裁判例がどのように言ってるかを知り尽くしてるんですね。ですから過去の裁判例からすれば、この事例においてはダメそうだとか、この事例においては逆転できる可能性があるということを過去の裁判例に基づいて依頼者に説明するのがほとんどです。ただ我々弁護士の仕事は過去の裁判例に従うことではなくて、裁判例、そして最高裁判例を作っていくことでもあるんで、依頼者とともに過去の裁判例から言えばダメだけど、その裁判例を打ち壊して新たな最高裁判例を作るようなつもりでチャレンジしようと、そう話がまとまった時にはそれでもやるということになります。で実際最高裁まで行った事例もいくつもありますし、私自身が戦った事件で、最高裁で大逆転したっていうのもあるんです。
そうなんですか。それは何がその大逆転に至る要因だったんですか。
ですね、もう熱意というとちょっと語弊があるんですが、どう考えても今までのプラクティス、そして裁判例は不合理なんですね。それは多くの人が不合理と言っていた、 ですが裁判所も特許庁も今までそうだったからという理由でその不合理な、まあ、審決や判決をしてしまうってことはよくあるんですね、
うん、
でも最高裁まで行けばその不合理であるということを見てくれることがある、
うん、
で私のやった事件では不合理であるということが裁判所で認められてその最高裁判決の結果、まあ、特許法自体が改正されたんですね。で今では非常に合理的で特許権者が使いやすいように改正されました。
うーん、すごいことですね。法律自体が改正されたってそれは大きな裁判に携わられたっていうことですよね。
そうですね、あの判決は非常に大きい意義があると認められているようですね。
素晴らしいですね。そしてもう一つはその特許を得た企業がその特許を侵害する企業に対しての裁判をするということなんですけど、よくなんか似たものを作ってしまってでその命名も似てるとかっていうことが時々ニュースなんかでも報道されたりするんですけど、そういった案件は日本国内でも結構多かったりするんですか？
日本国内でも多いですね。多いというのはアメリカの方が多いとは思うんですけど、うん、あの日本国内でもまだまだたくさんあります。
でそれは大体あれなんですかね、特許をもともと持ってる方が強いんですか？
あの片方が特許を持っていて、はい、相手が持ってなければ特許持ってる方が強いのは明らかですが、うん、大体特許裁判になるのはお互いメーカーで、はい、お互いに作ってるのがほとんどなんですね。だからお互い特許持ってる、でその場においてどっちの特許が強いかっていう戦いでもありますね、
うん、それに対してもその相手のものもよく知り尽くした上でじゃあ弁護というか裁判を依頼された方々の方の特許が勝つようにお手伝いをすると、
ええ、その通りです。
この、ね、技術っていう言葉が出てきているんですが、なんとこの高橋先生はこのご経歴の中でもですね、その弁護士さんとしては本当に1割2割に当たるご経歴をお持ちなのかなと思うんですけども、もともと法学部に進まれたわけではなくて理工系から弁護士さんになられてらっしゃるんですよね。
はい、そうです、う
ん、まず理工学部に大学の時に進もうと思われたのはどういった思いで進まれたんですか？
そうですね、高校生の時には理科系の科目が得意だったことと理科系の、まあ、物理ないしその物理を使ったその工学的なことがすごく好きだったので、
はい、
まあ、将来的にはメーカーの研究や開発をしたいなと思って理系に進みました。
メーカーの開発研究したいと思って理工学部に進みました。でそこからどのようにこの弁護士さんへの道というところに行き着いたんでしょうか？
ですね、大学3年生から4年生になるときにだいたい就職活動が始まって、
はい、
そして大学の就職課からもいろいろな先輩の道筋が、まあ、教えてもらえると、
うん、
でその時に多くの人は研究開発なんですけど、
はい、
一部のマイノリティな人たち先輩がいろんなところに行ってるっていうのを知ったんですね、
うん、
まあ、例えば金融とか証券、まあ、テレビ局に行った人もいるし、また交換庁に行った人もいる、そして弁理士になってる人も、まあ、それなりにいました、
うん、
で弁理士っていう仕事を結構興味を持ってどのような仕事かなって見たら、まあ、特許というものを、まあ、申請して特許庁とやり取りすると。でこれは発明がなされた後にその発明をどのように権利にしていくかっていう面白い仕事だなと思いましたね、
うん、
でさらにその発明って最後どうなるかっていうと当然裁判になるんですけど、
はい、
特許の裁判までやりたければ弁護士資格が必要だってことをそこで知って、
うん、
ああこれはやってみたいなと初めて思ったんですね、
うん、理工学部の3年生4年生っていうと本当にあの卒論とかもそうかもしれないですけど研究研究実験実験でかなり忙しい大学生生活を送っている最中だったんじゃないかなとも思うんですけども。
そうですね、あの理系って本当に忙しいんで、
はい、
あの卒業研究をやりながらということになりました。
その中でも弁護士さんを目指すっていうその決断かなり大きいものだったんではないですか？
そうですね、すごく大きな目標が新たに生まれたということで、まあ、大変ではありました。大変ではありましたが、その時初めて知った道というか、うん、それを見てちょっとやってみたいなって気持ちになったんですね。
大学入られた時には将来はメーカーさんの研究や開発っていうことで、本当に理工学部でいろんな技術を身につけられてたと思うんですけれども、そこから弁護士さんへの道ということで、スパンと気持ちを切り替えての弁護士さんへのチャレンジだったんでしょうか。
ですね、まあ、率直に言うと、弁護士として、すなわち法律の勉強ができるのか不安でした。
はい、
もともと理科物理そして数学とやってきて、はい、法律なんてやったことなかったんで、できるのかなってこともありまして、また私の所属していた東工大は7割は大学院に行くということで、
はい、
まあ、まず大学院に行こうという決意をしました。
はい、
で大学院に行きながら、今4年生そして修士1年生と研究をしながら勉強したと。でそれで法律がダメだなと思ったら、まあ、そのまま大学院を出て就職するし、法律の勉強がこれはやれそうだという気持ちになったら、そのまま司法試験を続ける、そういうように選択肢を残しながらその年は進んだというのが本当のところですね。
司法試験を受けられる方は、例えば大学の法学部なんかに所属されて勉強されてた学生さんなんかも、とにかくそればっかりを一生懸命勉強して、それでもなかなか受かるのが難しいというところでもあり、一方理系の大学院っていうと、その卒業研究よりもさらにまた研究研究実験実験の日々ではないかなと思うんですけれども、その両方を同時にやっていこうっていう、それはものすごいことですよね。
正直言って今振り返るとすごいものすごいことだし、よくやったなと思います。朝から晩まで余暇っていうものはなかったですよね。
はい、
ただ逆に言うと、大学院の研究が自分の本業だったので、
はい、
司法試験の勉強が余暇だったと、そういう位置づけでしかないですね。それほど、まあ、やってみたいということでした。
司法試験の勉強が良かと言える、それはすごいですよね。
そうですね、それだけ やってみたいという気持ちがあったということで、まあ、忙しくて時間はいっぱいいっぱいでしたけど、まあ、やってみたいということであれば、まあ、忙しくてもできるということかなと振り返っては思います。
やってみたいというそのワクワク感がやっぱりそうやって動かしたという感じなんですかね。
そうだと思います。そのこれって趣味とかでも同じことだと思うんですけど、その趣味が趣味でない人にとったら単なる作業ですよね。
はい、
例えばジグソーパズルを作るのが好きな人には余暇ですけど、嫌いな人には単なる作業なんで、私にとってはまあその新しいことを学ぶっていうことが本当に楽しくて、まあ、それは余暇のように楽しかったと言えると思います。
素敵なことですよね。そうやってワクワクする、やってみたいっていうことがまずそこで見つかったっていうこともすごいことだなと思いますけれども。
はい、そうですね、本当に幸運だと思います。
なかなかやりたくてもやりたいことが見つからないというね、若い世代の方々も、もしくはもう30超えてる方々もいらっしゃるかもしれないんですけれども、何がそうやってやりたいものを見つけることができたポイントだったんですかね、今振り返られて。
ですね、私は抽象的一般的なことは言えないんですが、
はい、
私の場合はどうだったかというと、その大学4年の時に多くの同級生が進む道、すなわちメーカーの研究開発に進むということをそのまま受け入れないで、他にどういう少数の人たちが進む道があるのかをいちいち見てみた、で検討してみたってことがあるかと思います。
みんなの流れではなくて、もう本当あらゆる可能性を自分の中で探していたという感じですか。
そうですね、ただ自分で自問自答するので出てこなかったと思います。すなわち先輩たちがどういう道をたどった形跡があるのか、それを情報をもらって、それで検討したと。でそういうことなので、 思考停止しないで、自分と同じような状況から過去にどのように進んだ人がいるのか、その情報を集めないと自分で急に思いつくっていうのはなかなか難しい。でまたそういう情報を集めるとその中から自分の興味を持つものが持つ新しい道が出てくるかもしれないなと思ってます。
なるほどね。とにかくいろんなオプションというかいろんな可能性、そういったものを見渡して全体の中から自分に合うものを見つけていくということがやっぱ大きいですかね。
そうですね。私の場合はそうでした。いろいろなやり方があるので、それも人それぞれだとは思いますけど、
で結局弁護士さんを目指すということで大学院に進学されて、大学院の勉強をしながら司法試験の勉強もされたわけなんですけども、その期間そして司法試験の準備期間はいかがでしたか？
今思えばもう朝起きてから寝るまで研究と勉強しかしてなかったですよね。だからよくやったなってみんなに言われるし、正直今思えばよくやったと思います。そして当時ほど努力した時代はないかもしれないですね。
で途中でそのよし弁護士さん司法試験受けようって決めても、でも大学院はそのまま終了するところまで全うされたわけですよね。
ええ、全うしました。
それもすごいですよね。すごい意志の強さというか。
そうですね。もし道を変えようという意識だったらもう大学院辞めてもいいし、辞める人もいるんですね。ただ私は理系であり、そして技術が分かって特許を扱う、その延長線上に弁護士があると思っていて、方向転換したと思ってないので、これは修士もきっちり修了するということは将来のキャリアにとっては重要だろうな、また自分の中の一貫性という意味でも重要だろうなと思って、研究も頑張ったということですかね。
すごい。本当に理系の修士までお持ちで、さらに司法試験、合格されてという経歴のある弁護士さんというのは、本当全体の弁護士さんの中では数がね少ない貴重な存在ですよね。
そうですね。
なんで本当にこれから技術開発発明したんだけど、ちょっと専門的な言葉がやっぱり研究者の方々と普通に会話ができる、分かり合える弁護士の先生っていうのはなかなか見つけられない。研究者の方はぜひ高橋先生のところに相談に行かれると話が早いのかもしれないなと思ったりしますね。
そうだといいですね。
そうですか。そして司法試験に見事合格されまして、そしてその後も努力がまだまだ続くんですよね。
続きますね。あるラインとして予定していたキャリア試験がありまして、それに向かって引き続き、勉強せざるを得ない状況続きましたね。
どちらを目指して進んでらっしゃったんですか？
ですね、まずは日本の法律をやって特許法をやるというところで弁理士資格も取ったわけなんですけど、その後やっぱり海外に目を向ける職種です。すなわち特許って日本だけ出して終わりってことはありえないので、世界に出す、少なくともアメリカには出すので、英語を学ぶこととアメリカの特許法実務を学ぶことは、必須だろうと思っていました。ただ司法試験受ける前にそんなことをやる時間もないので、とにかく事務所に入ってから今度は英語をやってアメリカ法を学ぼうと、そのように最初から思っていましたので、事務所に入ってからはまずは英語の勉強をしました。
司法試験受けられて合格をし、そして法律事務所に入って今度は弁理士さんの資格も取得されて、そして今度は英語の勉強をして海外へということなんですね。
そういう流れでした。
英語の勉強いかがでしたか？
英語の勉強は本当に大変で、法律より大変と言っても過言でなかったですね。
ああ、そうなんですね。
すなわち法律って覚えれば覚えるほど点数が上がるんですね。
はい。
英語も覚えれば覚えるほど単語力は増えていくんですけど、どんどん聞こえるようになるわけではないので、リスニングとかスピーキングとかなかなか点数伸びないんですね。それですごく苦労して、 そのテフトの対策だけで2年ぐらい勉強しましたね。
かなり英語でじゃあ頑張って勉強されたということなんですけども、そして見事に今度はアメリカのロースクール、ロースクールっていうともう学部レベルを超えて大学院レベル、アメリカでは、
そういう位置づけなんです。
そうですね、直接入られるわけなんですけど、それまで英語で授業を受けたいわゆる環境にいなかった中で、いきなり大学院のしかもロースクールというところでいかがでしたか？
いや大変でしたね。その行く前に英語2年間勉強した状態で行って、それで大変というぐらい、そうでなければもう全くどうしようもない状況だと思うんですけどね。ただもう本当に努力としか言わないんですけど、翌日どの裁判例を勉強するかは決まってるんで、もうあらかじめ読んでいくとですね、読んでってどの裁判例について話してるかは分かってる、すると、まあ、先生の言ってることは分かると、それをもう繰り返してなんとかついていくという1年間でした、
そしてアメリカのカリフォルニア州の弁護士さんとしても登録されている、いわゆる日本の司法試験にあたるものにも合格されて、
そうですね、アメリカの司法試験カリフォルニアバーも受験して合格しました。
そして弁理士さんの方もアメリカでもやられるようになったんですよね。
そうですね、パテントエージェントも合格しましたね、はい。
これもものすごく大きいことじゃないかと思いますけども。
そうですね、努力の結果を一応形にしようと思って、司法試験も受けましたけどね、それはよく頑張ったと思いますけどね、今思えば、当時アメリカにいて無我夢中という感じで頑張ってましたけど、
そして日本に戻られて、また弁護士事務所に戻られて活躍されているというところが現状なんですかね。
そうですね、活躍してると信じてます。
ですごく今までのご経歴をこうやってお伺いさせていただくと、どの期間であってもひたすら勉強をし続けてきたというような印象もあるんですけど、もう努力の人という感じがしますが、それはどうしてなんですかね。
確かに自分は努力の人だとは思うんですね、一部ね、ちょっと聞いたらすぐ分かるっていう大天才とも机を隣にしていた時もあるんでね、
はい、
彼らとはちょっと違って、もう努力し続けてやっと、こういう思い描いた通りになったんだと思うんですね、それがじゃあどうしてかっていうご質問なんですけど、やっぱり環境が重要なのかなと思ってます。
環境、
はい、
それはどういったことですか？
ですね、一言で言えば、素晴らしい人たちと一緒にいると、彼らの努力レベル、努力スタンダードが自分のスタンダードになって苦もなくそのようにできるようになるということかなと振り返って思ってます。
じゃあ例えば、あまり、適した例か分かりませんけど、1日に8時間勉強するのが当たり前と思っている人と一緒に勉強してると、それが当たり前というふうな考え方になってくるという感じですかね。
そういうことだと思いますね。
一方で 2,3 時間で頑張ってるんだよっていう方と一緒にやってると、自分が8時間やってると、なんか自分は違うかなって思ったりしてしまいますからね。
そういう環境にいると 2,3 時間になっちゃうのかなと思いますね。
なるほどね、でもそういう方々と結構自分としては大変なことじゃないですか。例えば自分がそれまでそこまでやらなかったことを、そのさらに上のレベルの人たちと一緒についていくっていうのは、かなり自分の中で努力が必要だったりすると思うんですけど、常にそこを求めながらお付き合いをしていくというか、ついていくっていうのは、
そうですね。ただ追いつくっていうのはすごい難しいことですね、司法試験においても、あと事務所においても、先輩に追いつくっていうのはすごい大変。なぜならその先輩たちもすごい優秀なんで、で努力してますから、ですから司法試験であれば受験1年目の人同士で、切磋琢磨するし、事務所においては、事務所の1年目の人同士でお互い頑張ろうと、で先輩がやってきたようにトレースしていこうというように、励まし合っています。本当はね、先輩を追いついて追い抜きたいという気持ちもあるんですけど、なかなかそれは難しいというのは、本当に優秀な人たちですから。
でもそれに ついていくべく、ご自身も自然とその環境が整っている中にいれば、自然とそういう思いになっていくわけですよね。
そうですね、まあ、それが自分の気持ちもそうなるし、事務所であればそれを事務所は当たり前のこととして自分に要求してる、で司法試験の時もそれ合格することは当たり前として要求してるんで、それを大変だと思ってる場合でもないって感じですかね。
じゃあ今もしかしたらこれからどうしようかなとか、就職だなとかって思っている若い方々もいると思うんですけど、やっぱりその自分のちょっと上って思うかもしれないけど、頑張ってその目指すところの環境をやっぱり頑張って手に入れてほしいっていう感じですよね。
そうですね。そこでなんていうんですかね、一部の天才を除きますが、努力してる人同士の戦いだと思うんですよね。そうだとすると、努力してる人のその集団に入るには、努力してれば入れるはずです。
なるほど。努力してる人たちの集団に入るためには自分がまずは努力する。
そうですね、でさっきの8時間って話ですけど、8時間勉強してる人は8時間勉強してる人の集団に入れるはずなんですね、そしたら切磋琢磨できると、だからそれなりの目標を持ったら、その目標に向かって努力してる集団を見つけたいですよね。その集団がどういう努力をしているのかを見ると、まあ、それが必要なレベルなんだなと。で、彼らがと同レベルの努力を振ると、まあ、その集団に入れて切磋琢磨できる。で、そうなるとその集団の人はなんかみんな成功するっていう感じですよね。で、結果、例えば今就職の話でしたから、
はい、
全員が第一希望の会社に入れるのかって、そうじゃないとしても、
はい、
各自が入った会社において30年後見たら全員が成功してると思います。
まずはじゃあ自分の努力と努力する人が努力する人を寄せつけるじゃないですけど、類は友を呼ぶっていうか、
いい意味でそうだと思います。
ですね。でもそれをやってきた高橋さんだからこそ、なんか そして、成し遂げてきた今までの道筋を聞かせていただくと、まさに努力した結果、今の事務所でも素晴らしい先輩方に恵まれていると。
そうですね。努力してきた結果、今の事務所に入れて、で素晴らしい先輩に恵まれて、まあ、その目標を持ってやれると、でそれは本当に幸せだと思います。
素敵なことですね。はい。さあそしてですね、ちょっとこれからのことなんかについてもお話を伺いたいなと思うんですけれども、なんか全部その目指してきたものを今成し遂げて、今事務所に所属して活躍されているのかなと思うんですけど、今後はどういったことをしていきたいとかっていうのありますか？
そうですね、正直言って、まあ、人生の転換期と言っても過言でないんですよね、
はい、
すなわちこのアメリカの留学が終わってでアメリカの司法試験を取ると、そこまでは、まあ、規定路線であって、ここまではいつ何をやるかっていうのは大体最初から決まってたんですね、でその通りできたのは良かったと思うんですけど、この先は、まあ、レールが何もないんですよね、ですから各自そこまでやってきたことを踏まえて、まあ、どのようにキャリアを進めていくのかは各自が決めることという状況になってます、で私はもう特許の、まあ、理科系の技術と法律と、まあ、せっかく学んだ英語を使って、まあ、この方向を基本的には進めていこうと思ってるんですけどね、
はい、
ただちょっとね、まだ試行錯誤をしながら進んでるという感じですかね、
ただ弁護士の先生の中では、先ほどもお伝えしたように、この理工系の修士課程まで経て、まさに技術畑知り尽くしている部分も結構ある中での弁護士先生の役割っていうのは、今後の日本社会においてはかなり海外との技術のやり取りだったりとかしていく中で、ものすごく貴重な存在ですよね。
そうなりたいと思ってます。
法律裁判のみならず、なんかちょっといろんな方々への発信だったりとか、まあ、教育的なこともあるのかもしれないですけど、 できたらいいのかななんて勝手に私は思ってましたけど。
そうですね、今までだいぶ学んできたことも多くて、
はい、
まあ今まであんまり話出てないですけどね、仕事からもいろんなノウハウや、そして全世界の情報というかね、
はい、
いろいろ見てきてるんですけど、まあ、それらを後輩後進の人に発信していくってことも考えています。でまずは私の専門は日本特許なんで、
はい、
日本特許の実務に役に立つ発信をしたいと。でこれまでは、まあ、アーティクル、すなわち雑誌の一部の記事を書いたり、あと京都で本を出したりしてたんですけど、まあ、ここらで今までやってきたことを一旦集計して、
はい、
単独で特許法の実務本を出したいなと思っていて、今年出す予定です。
お、そうですか、今ラジオで言いましたね、
うん、その意気込みで。
はい、そうですか。でちょっと気になるんですけど、例えば先ほどご経歴の中で理工学部で研究開発で研究者にっていう時には、その今されている特許法だったりとか実務のことっていうのは、その大学生や大学院生はかなり知ってて開発のこととかを、技術を身につけたり研究されたりしてらっしゃったんですか？
それが今思えば問題なんですけど、
はい、
特許法と授業がなかったんですね、当時は。
あ、ないんですか？
ないんですね。だからどのように発明をして、
はい、
その発明した技術をどのように学会で発表していくかってことを研究室で叩き込まれました。
うーん、でもそれって今後ますます重要になりますよね。
重要ですね。その大学生大学院生が学会で発表することも本当に重要なんですが、それは大学ではそう、でも会社においてはやっぱり会社の利益権利を高めるために就職してるんで、
はい、
その大学だけじゃなくて会社におけるってことも考えると、その特許が認められるためには、
はい、
発明をどのように組み立てたらいいか、どのような側面から発明を見たらいいかっていう知識があった方がいいと思うなと最近思ってますね。
まさに日本は技術の国というふうにも言われたりしますけれども、ますます日本の方で作り始めた技術がなんかちょっとした足りないことっていうか、知識不足のためになんか海外の方に先に持ってかれちゃったりとか、なんか特許としてしっかりまず確立する前にちょっと他に流出みたいなことがあったりというのを時々報道なんかでも見にするんですけども。
そうですね、
はい、
まあ、そういう報道されるものの他に氷山の一角ですからね、
はい、
すごい多くの損失があると思うんですけど、
うん、
結局発明者が発明だと思っているところじゃないところで特許が認められるってことはすごい多いんですよ。
あ、そうなんですか。
発明者がこれはすごいと思ったところが実は間一髪他の人がやってたと。でも発明者がついでにこんなのもあるっていいなと思って3行ぐらい書いた、
はい、
その特徴がそれが新しいってことが結構あるんで、だから発明者としてもなんか一心不乱に自分の成果のメインの部分を集中するんじゃなくて、うん、自分のやってきたことをもう少しなんかフラットに発明提案書に書いて、
うん、
でそれ知財部にあげると、
うん、
そういう形にすると思わぬところで特許性が認められる、そういうのを拾うことができて、まあ、権利を持てると、
うん、
そういうことはよくありますね。
会社の中で例えば研究開発をしていると、まず研究者の方がいて、それが会社の中にあるいわゆる知的財産を管理する部署に上がるわけですよね。
ええ、そうです。
でそこから特許庁に申請をすると。
その通りですね。
いうことになるわけですよね。はい、で今のお話だと、その研究開発をした方々がその知的財産の部署に上げるときに、こんなのはいらないかなみたいな感じだったりすると、その知的財産の方々が特許申請をしなくてもみたいなことだったり、うまく特許申請ができない案件ができてしまう。
そうですね、
うん、
その知的財産部の人はたくさんの案件を同時に抱えてるんで、
はい、
一個一個の発明者にインタビューまでできないことが多い、
うん、
ですから発明者が書く発明提案書に書いてないことを見出すのは多分無理なんですね、
うん、
ですから 発明提案書に書く内容が多少変わるんじゃないのかなと思ってます、うん、でそういうような発明者向けの、まあ、本なりアーティクルをいずれ出そうと思ってるんですけど、うん、ちょっとそれは次の次で
次の次なんですね。でも今お話伺ってたらそれってすごい知ってる知らないは大きな損失を生むことにもなってそっち早急じゃないかなっていう感じもするんですけど。
そうですね、うん、それも早急なんですが、うん、まあ、私が法律家としてプロ中のプロなのは特許、うん、裁判実務なんで、
なるほど、
まあ、まずは自分の最も得意なところを出して、
うん、
次に根本的なところを出していこうと思ってます、
うんうん、ということは、まあ、将来的にその開発者の方々もしくは大学生や大学院生でその開発にこれから携わろうという方々に向けてこういうところが特許のポイントなんだよとかこういうことを知ってるといいんだよみたいなことをやっぱり情報発信を考えてくださっていると。
そうですね、そうしようと思ってるしそういう責務になってると自覚しています。
うん、そうですよね。本当に今本当に海外との、まあ、競争っていうとなんか戦うみたいに聞こえますけれども日本で生まれたものがきちんとそれに見合った成果として日本の中で守られたり国際社会の中でも守られたりすることっていうのは日本の国にとってもすごい重要なことですよね。
それは重要なことですね、うん、知財立国として、うん、日本が2008年ぐらいから、うん、もう世界に発信してますからそれに見合う体制を整えたいなと思ってます。
その知財立国知的財産で国をっていうことなんですか。
そうです、国の、まあ、骨太政策の一環として知財立国ということが今言われていて、うん、例えば高等裁判所において知的財産高等裁判所ができたんですね。
それは知的財産のことだけをやる高等裁判所。
そうです。
そうなんですか。
それだけ国を挙げて、まあ、日本国の知的財産を守っていこう、うん、そして活用していこうという時代に入っているので、うん、取りこぼしはもったいないなっていうところですかね。
うん、じゃあその取りこぼしがないように高井先生が本当にありとあらゆる開発者研究者技術者の立場のご経験からですねきっといろんなものを見つけて日本を守ってくださる。
そうですね、まあ、むしろ守るのは彼らと。で彼らに研究開発者にその情報を発信して知識を与えていきたいなと思ったんですね。
そうですか。いやちょっとね、今まであまり意識していなかった方々もこの特許ということに関してちょっとね今一度改めてそうかなんて思っていただく内容がいっぱいあったんではないかなと思うんですけれども日本でその特許と言われているもの割とすごい高度な技術もあると思うんですけれども実際にはどのくらいその件数としては日々生まれているものなんですか。
特許を出願している件数は、年間30万件ぐらいですかね日本で。
30万件。
それで特許が実際認められるのは半分ぐらいと言われているんで15万件ぐらいかと思います。
15万件ですか。年間。それって例えばこれは事前に特許がもう出されているものなのかとかそういうものっていうのはその15万件年間あるものっていうのはその特許庁全部把握して。
特許庁は全部把握してます。ただ依頼者がすなわち出願人が把握してるとは限らないので、うん、出してみたら特許庁にこんなのあるよって言われてダメと、まあ、それはしょうがないですね。
じゃあそれをその例えば弁理士さんなんかはそうやって依頼されると調べて申請をしてあげる。
その調べるというのも時間費用とコスト、まあ、かかりますから、はい、依頼されればそれは調べますけど、うん、まあもう出してみてくれっていうことはありますね。
あそうなんですね、うん、
まあダメならしょうがない、もともとダメなんで、
うん、そうですか、うん、
ただ実際発明者はその業界は知ってるんで、うん、発明者が知らないならまあ出してみようかってことも多いですよ、
うん、弁理士さんの仕事冒頭で弁護士であり弁理士でありというご紹介もしたんですがちょっと今改めてですね先ほどのまあ法律の部分の裁判ができるっていうところでは弁護士さんっていうのがありましたが今弁護士さんであり弁理士さんちょっと役割としては弁理士さんの職域というのはどういったところなんでしょうか。
そうですね、弁理士の職域は発明者ないし知財部の人から発明をもらって、まあ、それを特許庁に出願する。そして特許庁からダメと言われたら特許庁に対して応答して意見を述べたり、あと面接に行ったりしますね。
ああそうですか。
でとにかく特許庁とどんどん対応していくというのが弁理士の職域ですね。で最終的に特許庁から罰と言われた後にそれを取り消すために裁判所に訴えるときは弁護士の職域ですね。ただその弁護士が出てくるときには弁理士と一緒にやることが多いですね。
ああそうなんですね、じゃあ弁理士さんが申請してでダメだと言われたら今度は弁護士さんにお願いをしてというような本当に共同作業みたいなところも
共同作業で、まあ、時系列的には流れ作業というか、
うん、
順次役割が出てくると、
うん、じゃあまず今弁護士であり弁理士でありっていう高橋先生なんですけど、まずじゃあ弁護士の先生にじゃあ先に特許申請お願いしちゃおうっていうことではなくて、まずは弁理士さんとしてのさまざまな方々いらっしゃると思うんですけど、
ええ、
弁理士さんにまずはじゃあ特許自分もじゃあやってみようみたいなことがもしあれば持っていくといいわけですね、
ええ、そうですね。
う
ちの事務所だったら弁護士と弁理士が両方いるんですね。でまずは出願は弁理士部門でやりまして、うん、もう特許庁から罰ってなった時に署内で打ち合わせすると。で我々弁護士がその特許庁の意見を見てこれはちょっと特許庁の言う通りだねっていう時にはまあやめた方がいいっていうし、
うん、
これは特許庁の意見を逆転できる可能性があるなって考えたら依頼者にそれを伝えて、
うん、
もしよかったら裁判しますかと、
うん
いう段取りで一緒に仕事をしてます、
うん、まあ、弁護士さんは裁判の方が専門なのかもしれないんですけど、高橋先生としては弁理士さんの資格も別途、まあ、資格を取得されたというのもやはりこの特許に特化した案件をという思いがおありだったんですか。
え、そうです。弁理士の特許庁対応の業務は今行ってないですけど、
はい、
弁理士という資格を持つことによって多くの弁理士と交流があるんですね。それで今特許庁ではどのようなことを考えていて、弁護士が出てくる前の弁理士と特許庁の間のそのやり取りはどのようにされてるのか、そういう情報を十分キャッチした上で最初から依頼者の意見を聞いたり依頼者の相談に乗ったりすると。でもっと言えば弁理士資格があると特許庁の委員会に参加できるんですね。
特許庁の委員会、
はい
はい、
で私はそこの特許委員会という一番大きい委員会に入っているんですね、
うん、
でそこはほとんど弁理士なんですけど、まあ、弁護士弁理士もまあ何人かいると、
うん、
まあ、そこに参加すると今の弁理士の考えとか、
うん、
あと特許庁の意見交換も参加できる、
うん、
それでいろいろ情報を得たり最近のトレンドを掴んだりしてると、
うん、
で逆に私はそこで裁判所はこんなこと考えてるよってことを言うと、うん、彼らも喜ぶと、まあ、そういうこともあって弁理士登録をしています。
うん、今お話を伺うとすごく実は広いですよね。その裁判をする案件もそうかもしれないんですけど、その特許の案件がいかに広いか、そのいろんな方が関わっている案件なんだなっていうのがすごいよくわかりますよね。
そうですね、なんか特許法というとすごい狭いなって言われることがあるんですけど、
はい、
特許法の縦の流れを考えたらすごい広くて、
うん、
それはビジネスにもつながってるんで、
うん、
実はすごく広い範囲です。
そうですよね。それこそ会社、民間の会社もそうだし特許庁もそうだし、もう本当に幅広いさまざまな会社社会が関わっているのがこの特許法という。
そうですね、
ところですよね、うん、
特に発明ですからね、
うん、
発明って民間会社が行う応用的な発明が今念頭に置かれてたんですけど、うん、大学が行う基礎的な発明もこれに入ってるんですね、
はい、
最近京都大学の iPS 細胞とか、
うんうん、
理研のスタップ細胞とか、
うんうんうん、
ああいうのも全部特許で抑えてある。
あれも特許なんですね、
でこの後多分実用化していくんですけど、
はい、
やっぱりその実用化するときに特許がないと うまくベンチャー企業も立ち上がらないんで、うん、このベンチャー企業を立ち上げるときにまず特許で抑えるっていうのが基本なんですね、
うん、
でその特許権を担保にお金も借りられるし、うん、ベンチャー企業の支援も得られると、
うん、
だからすでに成熟した発明の応用っていうものもあるし、うん、ベンチャーもあると、
うん、
でこれからは大学発の TLO、
はい、
TLO って大学の知的財産組織、
はい、
またはベンチャー企業を立ち上げる、そういうこともどんどん盛んになってほしいし、まあ、場合によってはそういうことに手助けできればより嬉しいし、日本 の知的財産のみならず、まあ、ビジネスの発展にもなるかなと思ってます、
うん、その会社もそうだし大学もそうだし、ありとあらゆる日本のいろんな新しいアイデアが日本の本当に財産になったりっていう、その根源というか根本、その特許を申請しているのといないのとでは大きな違いが出てくる、すごく大事なことですね、
ええ、大事なことですね、うん、そして皆さんに大事なことだと思ってほしいですね、
うんうんうん、今後この特許についてやっぱり広く皆さんに知っていただくようなことがどんどん増えていくといいなとは思いますね、
そうですね、
うん、さあそしてですね、この番組ドリームトークということで、高井先生のこの後の、まあ、夢、今までは目標通りにある意味達成できてきたのかななんていうふうにも思うんですけど、今後さらなる夢、大きな夢なんかがありましたら教えていただけますか。
そうですね、なかなかここからはレールが決まってないという話を先ほどしたと思うんですけど、それでも、まあ、最終的にどのようになりたいのかっていうと、まあ一言で言えば影響力があるような人になりたいなと思ってます。というのは、今までは勉強して試験がある、それ繰り返して、まあ、考えられる試験は概ね終わったんですね、
はい、
でこれからはその今まで得てきた、まあ、勉強やノウハウ、裁判例、そしてアメリカでの経験などを生かして、もっともっとまずは実績を積んでいきたいってことですかね、
うん、
仕事で、
うん、
ですると現時点では、まあ、ようやくそのステージのスタートに立ったに過ぎないんで、
はい、
で優秀な先輩たちがもうたくさんひしめいてるんでね、うん、私が個人の意見を述べてもそんなに聞く人いないんですね。そうであるので、現時点で私は裁判例によるとこうですよっていうことを知り尽くしてると、うん、
はい、
だから高井氏に聞けば裁判例になるとどうなんだっていうのは分かるよ、
うん、
という状況に、まあ、なりつつあるし、なりたいと、
はい、
すぐに、
うん、
ただ高井氏の試験、個人的な意見はどうだっていうことを聞きたい人は今のところいないんですね、
うん、
でももっともっと実績を積んで、もっともっと影響力あるようになれば、高井氏はこの問題についてどのように考えているのか、意見はどうですかって聞かれるようになるはずなんですね、
はい、
現にうちの事務所の大先輩たちは意見を聞かれるんですよ、うん、それはちょっとした興味じゃなくて、例えば法制度審議会とか、うん、新しい法律改正をするとき、また特許庁が実務を変える特許庁の審査基準室、また知的財産高等裁判所、裁判所から、
はい、
その意見交流会みたいなのを求められて出席してるんですよ、
うん、
そこで述べた意見って、民間がこのように考えてるんなら法律をプラクティスをこのように変えていこうと、
うん、
まあ、彼らが思ってるわけなんですね。ここに呼ばれるってことは、きっと彼の意見は合理的で日本の今後に向けてより良い意見を言うはずだと、
うん、
だから過去の法律や裁判例に縛られずその意見を聞こうと、そう信頼されてるってことなんですね、
うんうん、
そういう信頼を得たいなと思ってますが、これは多分10年でも難しいですね。今後20年のスパンの夢と考えています。
うん、そうですか。でもすごく大きな展望ですよね、目標。
うん、そうですね。
うん、今後このような夢をつかんで、まあ、本当に目標としていた大学生の時から司法試験を受けてこのようなことをやりたいっていった思い描いていたものに、こうやって、まあ、ご自身の努力もあって達成してきたわけなんですけれども、今 夢がある方々にこんなことを思って突き進んでってほしいなんていうような思いはどういったものがありますか。
ですね、また一般的なことは難しい、で、はい、私がどうだったかっていうと、まず明日どうなろうって考えてもしょうがないじゃないですか、うん、するとまた50年後どうなろうって考えてもまたしょうがない、うん、定年を超えてまた違う人生になっちゃうんでね、うん、でそういう意味では自分のキャリアの延長線上で、10年20年先にどうであろうか、どうなりたいかというモデルを見つけるとすごくいいと思うんですよね。
モデルを見つける、はい、
例えば私であれば特許裁判をバリバリやっている先輩がいると、うん、でそういう理系出身の弁護士がいるんですね、
うん、
でその人がいるってことは自分もそうなる可能性があるわけですね、
はい、
で彼が何歳の時に何をやってきたかっていうのは全部わかるわけですよね、
うんうん、
でそれをトレースできれば、20年後に彼のようになれる、
うん、
でトレースできなければしょうがないんですけど、うん、まずその途中を全部見ると、すると2年で何をやらなきゃいけないとか、そういうのが大体わかるわけなんですね、うん、あとはもう死に物狂いでそれをトレースするってことですよね、
うん、
でそこで先ほど出た話にもなるんですけど、うん、できないと思ったら終わりなんですよね、
はい、
だからやりたくないことやってもしょうがないんですけど、20年後の目標でなりたい自分を決めたなら、うん、でモデルがいるなら、うん、それをトレースしていくっていうのは楽しいはずなんですね、
うん、
楽しければできる、多少忙しくて疲れたなってことがあっても、うん、なんとかできるはずなんで、うん、それを突き進んでいくといいかなという感じで今まで来ました、
うん、そうですか、ありがとうございます。そしてですね、ちょっと冒頭司法試験の勉強が余暇だったんですっていうこともあったんですけど、今の余暇はちなみに何ですか。
今英語の勉強も終わって留学も終わって試験が終わったって話をしました、はい、
うん、
すると仕事だけだと今までに比べれば確かに時間があるんですね、
はい、
でそこでは一つは発信に向けて、うん、アーティクルや単独の本を出すと、
うん、
それが一つと、
はい、
でもう一つは小さい子供がいるんでね、
うん、
家族サービスっていうのも重要な責務であり、
はい、
そして余暇ですね、
うん、
その辺でワークライフバランスを考えながらやっていこうかなと思ってます、
はい、そうですか。もう本当に今日はね、特許に関してまたね、高橋先生の本当に努力のいろんな軌跡をですね、お話を伺うことができました。ぜひ今回聞いていただいた方もですね、参考にしていただいて、よし自分もなんて思っていただくきっかけになったなと思いますし、またいろんな企業の方々、開発者の方々、ちょっと企業また技術開発に詳しい弁護士の先生を探している方は、高石秀樹とぜひ探していただいて、高石先生にいろんな、ね、疑問質問をぶつけていただけるといいのではないかなというふうに思います。今日は弁護士であり弁理士の高石秀樹さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。